皆さんこんにちは。今日本では夜中なんですね。でさっき会った時どう挨拶していいのか分かんなかったんですけど、司会者がこんにちはって言ったからこんにちはでいいのかなと思ってますけども、おそらく日本からいろんな講師の先生が招かれてアメリカのいろんな教会でね奉仕をなさっていたのかもしれませんけども、その中で一番小さな器ではないかなと思います。日本でも宮古市というのはあまり知られていなかったんです、震災の前まで。でそこに教会があることも知られていなかったん でそこの牧師を呼ぼうなんてのはねなかなかないことですから、ここのニュージャージーの日本語教会ってのは本当に勇気があるなと思いますけど、会議の途中ぐらいでやめようってなるはずなんですけども、お招きいただいて今日こうして家内も一緒に来ることができて感謝しています。今日は礼拝でこうやって皆さんとお会いしていますけども、半数ぐらいの方にはもうすでにねお会いしています。お交わりをいただいていますけども感謝します。で西小路先生にはいろんなところを案内していただいて、アメリカにのいろんなところをこう満喫させていただいています。一言お祈りをします。恵み深い天のお父様、素晴らしいお名前を心から褒めたたえます。限りない愛を持って私たちを愛してください。世の終わりまで共にいてくださると、私たちと共に歩んでいてくださることを感謝いたします。私たちの心の深い叫び魂の叫びをあなたは日ごとに受け止めてくださって、それにお答えくださいますことを心から感謝いたします。苦しむときそこにある助け、私たちの一番近いところに寄り添って歩んでいてくださることを感謝いたします。私たちもまたそういった苦しみ弱さのある方々に寄り添うものとしてこのところからお使わしください。また本当に私たちの人生を通してあなたの栄光を表すことができるように導いてください。これからの礼拝の時をお委ねして尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんもご存知だと思いますけども、脚本家の倉本壮さんがこんなことを書いていたんです。でこれはテレビ局のプロデューサーにこのことを話したらばアンケートを若い人たちに取ったんですね。それは何かというと、人生の中で生きていく、ね、生活の中で本当に大切なものは何ですかっていうアンケートです。で若い人たちの答えは1位から5位ですけど、1位はお金だったそうです。大切なのはお金だって答えた人がとても多かったということです。2番目は携帯電話2番目に大切なのは携帯電話だって答えたんです。で3番目の人は3位になったのはテレビで、4位が車で、5位が家だったそうです。若い人たちが生活で何が必要か大切かって答えアンケートを取った時にその5つが出たそうなんですけども、でなぜ倉本壮さんがそういうアンケ聞いたプロデューサーがそういうアンケートを取ったかっていうと、倉本さんは富良野塾というところで役者の養成をしていた時があって、今はそれはなくなったみたいですけども、そこは自給自足 で2年間農家の手伝いをしたりして生活をするんですね。でそこの若者たち青年たちにアンケートをすると全く違う結果が出るんです。生活していく生きていく上で何が大切かって聞かれると、1位は水で、2位は火で、3番目にナイフで、4番目に食べ物、そして5番目に着るもので、これは今の若い人たちに聞いたアンケートですと本当に楽しむもので、エンジョイするものということですけども、本当にギリギリの生活の中で生活していくときに何が大切かって言ったら、生きていくために本当に身近でこれがなきゃ命が流れ合えないっていうものが必要になってくるんです。で1年3ヶ月前に東日本大震災があったとき、それからしばらくの間本当にそういう状態で本当に生きていくもののために必要なものをみんな求めていたっていうことを身近に感じたんです。水がなくて並びました。私も鍋と本当に水が入るものを抱えてね、鍋とかやかんとか持って水を配ってくれるところに並んで帰ってきたことがあります。で火を、で本当にこれは直後はとても寒くて雪の中凍えて生活しましたから、火がある暖を取るっていうのは本当に大切だったですね。灯油がなくなって、寒くて凍えてた人も何人か知っています。ですから、 私たちは豊かな時はあまり命に関係ないものを大切だと思うんです。でも本当に命がギリギリのところに追い込まれた時に、私たちは本当にこれがなければ命がつなげない、水とか火とか食べ物とか着るものとかっていうことを求められていくんだと思います。でもっとあれなのは、本当に自分の命が命にとって生きていく上で大切な本物を求めていくんですね。偽物じゃないんです。で、溺れるものは藁をもつかむって言いますけども、助かった人は藁をつかまないですよ。自分が信じていくために、生きていくために、本当に今一番必要なものを求めていく、そういうものがはっきりしてきますね。だから今まで信じていたもの、それが助けてくれなかったとしたら、本当に自分を助けてくれて、本当に自分が信じて大丈夫なものは何かということを敏感です。ですから私たちが出て行った時に、私は自信がありました。私たちがいただいている聖書の神様の愛、救いというのは本物だし、で、慌ててね、やらなくたって、私たちを通して神様が働いてくださった時に、私たちが持っている本物はきっとこの人たちを分かってくれる。その人はそれを受け止めてくれるっていう自信がありました。だから1年3ヶ月間、実はあんまり表、ね、だってこう メッセージをしたりなんかはしないんですけども、不思議なことがどんどん起こりました。で、それは被災している方々が、あなた方が信じている神様は本物だから教えてほしい。あなた方が信じている聖書の話を聞かせてほしい。で、さっきもあそこの学びのところで言ったんですけども、あるおばあちゃんがある時こう言ったんです。イエス様の十字架ってどういう意味ですか。直接的でストレートな質問が来たんです。ですから本当にそれはどういうことかというと、私たちは今まで仏教とか神道とかいろんなことを信じていたけども、そういういざという時に、命がギリギリになった時に何の支えにもならなかったっていうんです。ですからそういう時、命ギリギリの時に私たちが持っているものは自信持って提供できるんだということを確信して出てきました。それが本当に通じましたね。私たちが語らなくても、私たちの持っているものをそのように伝えることができてきたと思います。で、先ほど開いていただいたところをちょっと見ていきたいと思いますけれども、その前後関係で見ていくと、これは27節から見ていくと、ピリポカイザリアの村々に出かけられた途中で、イエス様が弟子たちに尋ねて言われたところです。人々は私を誰と言っているのか。で、バプテスマのヨハネだと言っています。またエリアだと言い、また預言者の一人だと言っているものもあります。で、ここで大切なのは、自分以外の人がどう言っているかというよりもその後です。イエス様はこう質問しています。それではあなた方は私を誰と言うのか。他の人が何と言っていようと、あなたはキリストのことを、イエス様のことを何と言うのか。個人的な質問ですね。あなた方は何と言うのか。で、それに対してペテロは、あなたこそキリストですって答えています。で、これ自体は素晴らしい信仰告白ですけども、イエス様はなぜか、誰にも言ってはならないって言われてるんです。これいくつかの理由があるんですけども、一つは、言葉としては素晴らしい告白なんですけども、ペテロがキリストだと思っているキリストの姿というのはちょっと違っていたのかもしれません。ずれていて。で、それは、これからイエス様が話されることとは違っていて、イスラエルの厳しい苦しい状況を力を持って解放してくれて自由にしてくださる、そういうキリスト像を描いていて、あなたこそキリストです、そういうキリストですよということを込めていた。それをイエス様は感じておられたんだと思います。で、それは後ろを見ていけばわかりますね。31節、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日の後に蘇るべきことを彼らに教え始めたって書いてあります。イエス様が栄光の力あるキリストではなくて、これから苦難のキリストとして十字架につけられて死ぬんだという話をした時に、ペテロは いやいや、そんなはずではないということで、見ていくと分かりますけれども、このことを話されたするとペテロは、イエスを脇に引き寄せて、いさめ始めたって書いてあるんです。で、このいさめるっていう言葉は、先生が弟子に対して、上の位置にあるものが下のものに対して使われる言葉です。本来、ペトロは弟子ですから、弟子がイエス様に対していさめるなんてことはしちゃいけないんです。ですから、ペトロが、そのキリスト、イエス様が、これから受難に向かっていく、十字架に向かっていく、そういう話をされたときに、ペトロは、いやいや、そんなことはしちゃいけません。イエス様、そんなこと言っちゃダメですよ。ということを、ここでおっしゃっているんです。ですから、あなたこそキリストですってペトロが言っているんですけど、それは、やはりイエス様のメシアとしての歩みとはかなりずれていたんだと思いますね。ですから、それに対してイエス様は、こうおっしゃっています。サタンよ、引き下がれ。で、しばらく私はこの言葉を、引き下がれというのはもうどっか行っちゃえとかね、追い出しているのかなと思ったんですけども、そうではなくて、あなたは私の前に出てるけど、後ろに回りなさいということです。引き下がれってそういうことですよね。立場をわきまえなさい。あなたが先生になって、上に立って、私に対していさめるような立場ではなくて、あなたの本来の立場に回って、そして私についてきなさいということです。ですから、それに引き続いて今日読んでいただいたところが出てくるんですね。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。時々私たちは、私もそうなんですけども、こんなことあっちゃいけない。なんで神様こんなことなさるんですか。震災直後に思ったんです。本当に祈ったんです。神様、なんでこんなことなさったんですか、この地に。納得できないです。なんでこんなひどいことが起こるんですか。なんでこんなに多くの人たちが悲しんで、過ごさなきゃならないんですか。なんで多くの人たちの命が奪われてしまうんですか。そういう時がありました。でも私はそういう時にもイエス様に従っていく。イエス様なんでですかっていう、そんなことあっちゃいけませんよ。神様なんでそうなんですかっていうんではなくて、そういう時にも私たちはクリスチャンたちは神様についてイエス様についていくものとしてイエス様の後に回って、そしてイエス様がなさりたいこと、イエス様が、ね、その弱い人たちに伝えたいと思うものを携えて私たちは出ていかなきゃならないんじゃないかなと思わされました。で、このところから3つのことを見たいと思いますけども、まず最初に、これはテーマとしては命の価値を、私たちの命の価値を見直していくということですけども、まず私たちはイエス様がここでおっしゃったように、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい。で、それは後ろでちょっと言い直ししていますけども、35節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のため、また福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。本当に自分の命が生き生きとしていくためには、イエス様に従っていくことです。で、自分のやりたいように、ここに書いてありますけども、自分の命を救うものっていうのは、自分の思いのままにですね。で、これ命という言葉を最近はこういう訳も可能だろうって言われているんですけども、本当の自分っていうふうに訳してもいいのではないか、そういう意味も込めていいのではないかっていう方もいます。でも、直接そういうふうに訳さないかもしれませんけども、で、自分を実現するため、自分らしく生きるため、それは私のやりたいように、私の願うようにって考えるのが普通ですけども、本当の自分を自分らしく生きるためには、そうすることによって自分の本当の姿を失ってしまう、見失ってしまうということです。そうではなくて、本当の自分を、本当の命を、この人生を輝かして生きるのはイエス様に従っていって福音のため十字架に追って従っていく、その人が本当の自分の命を、本当の姿を輝かせることができるんですよということです。で、それが、自分の 命を救おうと思う者はそれを失い、私のために福音のために自分の命を失う者はそれを救うということです。私たちの人生は神様に出会うときは自分で自分の人生をなんとか素晴らしいものにって思ってましたけども、イエス様はこの時実は弟子たちに対して話を始めたんですけども、34節を見ると弟子たちだけじゃないんですね。あえて群衆まで呼び寄せて語っているんです。あるいは人々に向かってです。私についてきたいと思うものは、自分の命を、本当の自分の生き方をしたいものは、自分を捨てて十字架を追って私に従ってきなさい。その時にあなたは本来の自分の生き方、自分の輝きを一番輝かせることができるんですよっていうことですね。そのようにして招いていてくださるんです。で、2番目のことですけども、命の価値を見出す時に2番目のこと、それはちょっとこのテキストからもずれるかもしれませんけども、命というこの出てくる言葉で、聖書の中にもいろんな命という言葉が出てきますけども、その意味としては息と関係があるんですね。呼吸です。で、創世記で神様が人を作られた時に、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなったって書いてあるんです。ここは人を作られた、人が創造されたところですけども、それまで神様は言葉で作られたんです。ですから最後も言葉で生きよって言えばよかったのかもしれませんけども、神様が人を命あるものとするときには、その花に息を吹き込んでくださった。その時人は生きたもの、生きるものとなったって書いてあります。イエス様がイースターのよみがえった後で弟子たちに対してもこうおっしゃってます。息を吹きかけて聖霊を受けよと仰せられた。聖霊を受けようだけでもよかったかもしれませんけども、息を吹きかけて、それを私たちはいただいて生きるものとされるっていく。ですから、命との関係で生きていくっていう意味では、その息っていうのはとても重要です。で、被災した人たちとずっと私は何人あったでしょうかね、ボランティアの人たちだけでもおそらく 2,3,000 人の人会ってるんだと思うんです。夏休みなんか1週間で100人ぐらい来た時ありますから、それが8週間だったらそれだけでも800人ぐらい、1000人ぐらいいるんですけども、それが1年3ヶ月ですから 2,3,000 人会ってると思います。で、被災者にもの方もそれぐらい会ってるんですね。で、この間2ヶ月ほど骨折して自宅にいて、病院に通う以外は自宅にいたんですけども、最後に通院した時、受付を済ませて待合室に行ったらば、おばあさんに話しかけられたんです。顔は見たことあるんだけど誰だか分かんないんだけど、あらどうもとか言われたんで、私知ってる人かなのかなと思って、でも探りながら話したんだけど最後まで分かんなかったんですけども、ずっと楽しく話して、多分被災者で仮設に住んでいる人なのかなと思いましたけど、今でも誰だか分かんないんですけども、でもいいかも、これで顔見知りになったから知り合いだと思うんですけども、本当に多くの人と会ってるので、誰がどこにいたかさっぱり分からない、場所が違うか分からないんですけども、そういうわけで、昨夜会った人でちょっと知らない、忘れてたらば、そういう対応だったらごめんなさいね、そうなんですけども、大勢の方とそういうふうにしてこう出会うことができていますけども、クリスマスの、去年のクリスマスぐらいから感じたのは、そういった方々に慰めについての話を、メッセージを聖書からするときに、皆さん後で来て、メッセージ、私は本当に心に迫りましたって言ってくださる方がいるんです。それは単純に神様が慰め主で、そういった悲しみとか苦しみを私たちを支えてくださって慰めてくださるっていうメッセージですけども、慰めるという言葉も実は息と関係があるんですね。息を吸う。で、もともとはそれ悲しむっていう意味もあるんです。今被災した、あるいは私たちの人生の中でいろんな苦しい経験に出会うとき、私たちの息するところは命にあふれている、本来の命の息ではなくて、苦しむ、悲しむ、 で青息と息ってありますけど、そういう苦しい息が漏れている。で、被災した人たちにいつもそばに行くと、そういう深い息を何度も何度も聞きました。あるご主人は、奥さんも家族もみんな津波で流されて遺体安置所を回って、で溺れて亡くなっているんで、わからないんですよ、判別できなくて。で、今日も行ってきたんだけど、自分の妻だかどうだかわからない。で、私そばに座って、隣に座ってたんですけども、息をはーってついているその姿、そういった方々に何人も何人も会いました。苦しくて辛くて息をする。で、でもそういった方々とずっとこう生きて、毎日会っている中で、神様の慰めとか、あと私たちを通して神様の愛を伝えていくときに、その人たちがだんだんだんだんこう明るくなってくるんですね。そうすると息が、呼吸することが本当に深くて、こう安心して平安な姿になるんです。で、ノアという名前もその息をするとか慰めに近いんですけども、ほっとする、ほっとしている。で、それ、そういうことをよく言われるんですね。教会で私たちが行くと、ずっと悲しくて悲しくて、眠れない日が続いたんだそうです。苦しくて辛い。で、毎日毎日泣いて暮らしていたんです。で、ある時みんなでカフェをしてお茶を飲んで片付けていたら、その方が訪ねてきて、そういう日々を過ごしていたんだけども、あなたたちが来てくれるから、で、あなたたちの持っているものをこう少し感じた時に、最近はよく眠れるようになりました。ほっとしてくれるんですね。神様の愛をいただいて、希望をいただいて、慰めをいただいて。で、そういうことをいる時に、本当に私たちは本当に息を吸う、息によって生きているものだな。そしてその息をするものは神様の慰めをいただいて、本当の生き生きとした姿に回復されていくんだなと思います。私たち自身もそうですね。神様の慰めをいただいて、苦しみ悲しみの時に私たちの中でほっとする、平安をいただく、安心する、そういう状態に回復させられていくんだと思います。3つ目のことですけども、命の価値を見出すということですけども、その価値があるかどうかというのは、その代価で分かります。そのためにだったらどれぐらいのものを支払えるかということです。で、ここのところを見ると、36節、人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。で、命の価値を非常に重く書いていますね。で、これは詩編の49編の7節を見ると、おそらくこの辺、この辺りが背景になって書かれているのかと思いますけども、詩編の49編の7節から、789ページです。お読みします。詩編の49編7節、まことに人は誰も自分をあがなうことはできない。その命の値を神に払うことはできない。とこしえに生きながらえて墓を見ないために、その命をあがなうにはあまりにも値高くて、それを満足に払うことができないからである。人の命を贖うために、その代価っていうのはもう支払うことができないぐらい、その価値は高いんだ。イザヤ書には、あなたは高価で尊いって神様おっしゃっていてくださいますけども、人の命の値、それは本当にそうだっていう、高価であるっていうことをここでおっしゃっていてください。神様は書いていてくださいます。で、後で報告会の時にそのビデオを皆さんにお見せするつもりですけども、宮城県に橋上中学校っていうのがありまして、そこの卒業式の様子が NHK のニュースで流されたんですね。流れたんです。で、それを見た方が、その当時をした、梶原裕太君っていう、ね、卒業生を代表してスピーチをしたんですけども、そのメッセージが世界中で配信されていますけども、実は ニュースでは全体じゃないんです。カットされているん で、そのカットされた部分のメッセージにこういうことがあるんですね。時計の針は2時46分を指したままです。その地震の時間です。でも時は確実に流れています。生かされた者として顔を上げ、常に思いやりの心を持ち、強く正しくたくましく生きていかなければなりません。命の重さを知るには大きすぎる代償でした、代価でした。中学生の3年生の男の子があの大震災のことを思ったときに、それを通して命の重さを知らされた。でもそのために払われた犠牲はあまりにも大きかったということを述べているんです。多くの人が死に周りでも、そして多くの家が流されて、そしてそのことを、ね、15歳ぐらいの子が見たときに、それを命の代価について知らされた、多くの犠牲が支払われた。でも私はこの犠牲は大きかったけども、でもそれをあがなってくださる方がいる。私たちの命が代価が支払えない、でもそれをイエス様が代価となって支払われてくださった。十字架でその命を捨ててくださった。それだけ価値があるんだということですよね。神様、何をもってその一人一人の命を、代価を、代償を払うんですか。神様は一人子をその代価として差し出してくださった。それぐらい一人一人を愛していてくださるんだと言いますのは、先ほどもあそこでお話したように、生き残った者たちっていう言葉がエレミヤ書の中に出てくるんですけども、剣を免れて生き残った。で、失われた人の命の価値、失われた人のことも重いんですけども、生き残った人たちが今命の価値が軽くなってきてるんです。せっかく助かったのに、多くの方があの時死んどけばよかったって言うんです。で、楽しくお茶を飲んで話している中で、あるおばあちゃんがこう言ったんです。楽しくわーって話してたんですよ。時一瞬スパッて静まった時に、死にたいって言ったんです。なんでこんな今楽しい時を過ごしてたのにそういう言葉言うのかな、やめてください、そんなこと言わないでって、肩をさすったんですけども、命が、せっかく助かった命が軽く自分の中で思われて、生きてなきゃよかった、助からなきゃよかった、あのまま死んでればよかった、せっかく生き残ったのに、その助かった命が重いんだ、大切なんだ、どんな代価を支払っても上がらないぐらい尊いんだということを、やっぱり私たちは愛を持って伝えないといけないですね。あなたはこんなに愛されてるんです。神様からこんなに愛されていて、こんなに大切な存在なんです。で、私たちもあなたをそれだけ愛しています。キリストの愛を、十字架の愛を持って私たちも愛しています。本当に何とか伝えたいと思っているんですけども、今そういう人が一人二人じゃなくて増えてきてますので、本当に間に合わないですよ。で、これは報告会のことで時で言ってもいいような内容かもしれませんけども、震災があった岩手県と青森県と秋田県、東北の北の3県ですけども、ずっと震災の前も自殺率が1位、2位、3位をお互いにこう交換していたところです。最近岩手県が高かったんですね。自分の命を自分で絶ってしまう、そういう地域だったんです。ところが去年震災の後で岩手県の自殺率はすごい減ったんです。みんな踏みとどまったんですけども、実は電話相談で自殺の相談がものすごい増えてるんです。だから今ギリギリで踏みとどまっていますけども、それが踏みとどまれなければ自分の命を軽く立ってしまう。あなたは大切だということがわからないまま、あなたの命は本当に尊いんだということがわからないまま、自分で命を絶ってしまう人がこれからどんどん増えてしまう危険性があるんだと思います。で、今訪ねていくと、朝からもうお酒を飲んで、いつ行っても酔っ払っている人がいます。家をノックして玄関を開けていくと、ゴミステーションみたいになっている家があります。 もう異臭が漂って開けた瞬間もう入れないっていうような状態になっている家があります。散らかってもうどうしようもないような家もあります。どんどんどんどん荒れてきているんです。で、その朝から酔っ払ってアル中になっている人のところにも断られても断られてもコーヒー届けて食べ物届けました。毎日毎日いつ行ってもね、いらないって言われるんだけど、いや一緒に飲みましょうよって言って、で、図々しいもんですから家に上がってねで一緒にお茶飲んでずっと話を聞いてやってました。で、ある時朝訪ねて行ったら玄関をノックしたらまた酔っ払ってるんです。朝から酔っ払ってるんですよ。で、酔っ払ってるんだけども向こうからお牧師かって言われて、はいそうです。で、なんて言ったかと、俺洗礼受けるから手続きの仕方教えろって言われました。じゃあ教えますから来てくださいって、みんなでコーヒー飲んでるところに来てもらったんです。で、結構酔っ払ってたんで尻滅れて分かんなかったんですけども、で、ボランティアの人たちに結構迷惑かけてね、なんか飲み屋のお姉ちゃんかなんかと間違ってボランティアの人にお姉さんのお茶をついてもらったりなんかしてやってたんで、後でその方はすごい本当は真面目な方で、酔いが覚めるとものすごい反省の日々を過ごすんですよ。で、電話かかってきて、あの時すいませんでしたってかかってくるんで、その後も実はすいませんでしたって電話かかっていて訪ねていったらば、その時はシラフで待っててくれました。全然酔っ払ってないで。で、あの時は酔っ払って私はお前たちの信じている神様を信じたいと言ったけど、あれは酔っ払って言ったんじゃなくて本心からだって言ってました。心から信じたい。ギリギリで全部失って一人ぼっちになって、で、毎日毎日飲んだくれて、ね、酒を飲んでるけども、いろんな宗教の人も訪ねてきてくれる。新興宗教の人も共産党も来る。いろんな人が訪ねてきてくれるけども、あなたたちが信じている神様が本物だ、あなたたちのやっているようなことは誰もできない、だからあなたの神様を信じたいって言ったのは酔っ払った勢いで言ったんじゃなくて私の本心からだ、そういうふうに言ってくださっています。で、命がギリギリのところでやっぱり本物を求めている、そういった人たちが一人二人じゃなくていっぱいいるんですね。で、今その方ちょっとグラグラしてますけど、この間言ったら副牧師になるからって言ってくれました酔っ払いながら二日酔いだとか言いながら、でも後で副牧師になるからねとか言ってくれましたから期待してるんですけどね。64歳ぐらい、私より10歳上なんですけども、私の年分かっちゃいましたねですけども、そういうふうにしていろんな方々が今神様を求めていて、本当に命が大切であり、本来の自分の命、本来の自分の姿が一番生き生きとしていく、そして慰めをいただくことができる、本当に命が豊かになっていく、それは福音である、神様の愛である、そのことを被災地の人たちはよく感じていてくださるんだと思います。ですから今教会のボランティアの人たちは、スミラさんが言って昨日明かしてくれていましたけども、歓迎されるんです。教会から来ましたって言ったらもう皆さん喜んで笑顔で迎え入れてくれます。当たり前のように感じて途中で来るとそうなんですけども、震災直後教会ですって言うと結構ですって断られたんですよ。うちいらないから、さっきもあそこでお話しましたけど、いろいろ必要な生活用品持ってても教会だったらいらないってから持って帰れって言われました。でも今は教会ですって言うとみんな歓迎してくれて笑顔で私たちを迎えてくれます。私たちが持っているもの、私たちが伝えているもの、それをその人たちは今ギリギリの命の中を生きていく中で、これが信じていって大丈夫なものなんだ、私の人生の中でこれに寄りすがって大丈夫なものなんだ、本物なんだということを受け止めてくださっているんだと思います。で、先ほどの祈り会でも課題に挙げましたけども、ぜひこういった活動がずっと継続されて、でこれからが教会の本領が発揮できるところだと思うんです。というのは他の支援団体はどんどんどんどん撤退していきます。半年で終わりとか1年で終わりとかで撤退しますけども、被災者の人がびっくりしているのは教会はずっと来ている、1年経っても来ているし、また来ますからって来てくれる。で、ある方はそれにびっくりして教会に来た方がいます。なんで教会の人はこんなに続けてくるんだろう、もう来なくなると思ったのに、ね、寒くなってもクリスマス過ぎても である方いましたけど、選挙まで来るのかなと、私選挙運動やってると思ったみたいで、選挙が終わっても来たんで、なんでですかって言われて、別に立候補するつもりはありませんって言いましたけど、で、教会はそうやって継続して来てくれてるっていうことだけでも驚きのようです。で、今年になってから被災者が言ってるのは、1年、年を越しても来てくれてるのは、こうやって毎日訪問、毎回よく来てくれるのは、教会と共産党だけだって言ってました。で、今の目標は共産党によりも長く続けることです。で、それはともかくとして、本当に神様の働きを継続していくこと、そしてその被災した人たちが本当に慰めをいただいて、希望をいただいて、そしてそこから復興していくこと、そのためにぜひお祈りください。はい、お祈りをします。神様、私たち一人一人の命をあなたはどんなに尊く高く見積もっていてくださることでしょうか。一人をさえも惜しまずに私たちにお与えくださいました。代価として十字架につけられ、そしてなだめの供え物として捧げてくださいました。感謝いたします。今、私たちが被災地で直面する方々、また私たちが日常の生活の中で悩み苦しみ、命の瀬戸際でギリギリの中で生きている方々のことを覚えるときに、どうかそれらの方々がその命の尊さを覚えることができるように、そしてどんなにか神様に愛されているかを知ることができるように導いてください。神様、私たちのこの1週間の中、歩みの中も祝福してくださって、神様が一人一人を祝福してくださって栄光を表させてくださるようにお願いいたします。このニュージャージー日本語キリスト教会の上にも、西郡先生ご夫妻の上にも、あなたが望んでくださって、本当にキリストの命があふれ、そしてこの地の本当に多くの方々にそれを伝えることができる拠点として用いてくださるようにお願いいたします。このところが本当にいっぱい満たされるまで、満たせるようにあなたが働いてくださって、多くの方々をこのところに招いてくださるようにお願いいたします。また神様、私たちもこの朝、共にこのところで礼拝の交わりに加えてくださったことを心から感謝いたします。多くの祈りと捧げ物を心から感謝いたします。場所を離れていても、同じ神様を見上げ、そして同じ神様の主権のもとに、御業を、神の国の働きをなすことができていますことを心から感謝いたします。またそのことをこのように目の当たりにすることができたことを心から感謝いたします。すべての栄光を皆に帰して、主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
しばらくの間、神様に対する一人一人の応答のお祈りの時といたしましょう。先生を通して私たちに語ってくださいました。命が本当に本来の自分の生き方なんだ。私たちは神様につかつながるときに、神様のもとに帰るときに、命を得ることができる。本当にそのことを味わわせていただきましょう。しばらくの間、応答のお祈りをいたしましょう。